サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。九州各地を襲っております豪雨災害ですけれども、はじめはね、南部の方でごっつい災害やなーいうということで、えらいこっちゃなーというふうに思っておりましたら、それから3日ほど経って7日やったですかね、今度は北部の方にまで上がってきまして、そちらでも川とか川の氾濫でありますとかね、川が決壊したりということで、洪水また土砂災害ということで、甚大な被害がありました。まあ、これにこう心を痛めておったわけなんですけれども、私7月の7日火曜日がミキラジ37のパーソナリティやったんですけれども、まあ、その折に、折につけちょっとこう触れさせていただきまして、もうこの九州の豪雨ですけれども、この災害ですけれども、まあ、この被害、決してこう対岸の火事ということで捉えるのではなく、まあ、我がことのように捉えなければなりませんねというような話をね、しておったんですけれどもね。で、まあ、その7月の7日から8日ですね、8日の朝早朝、まだ暗いうち3時とか4時ぐらいやったいうというふうに思うんですけれども、まあそれはそれはごっつい雨が、はい、大雨がこの兵庫県三木市を見舞いまして、もう大丈夫かいな言うていうぐらいな、もう大雨の音に思わずこう目が覚めたわけなんですけれども、まあやっぱりこうね、九州遠いところや言うていうことで思ってましたけれども、こう一言のように考えとってはいけんなと。まあ幸いなことにね、その美濃川が氾濫したりとか決壊したりとか言うていうことはありませんでしたけれども、やっぱりこう一言ではなく自分のこととしてこう考えて、いざ何かあった時には、どうするのかというのを考えておかなければならないなというふうに思った次第でございます。さあ、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化を目指しています。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。まずですね、こうハザードマップの話をしたいなというふうに思うんですけれども、皆さん、ハザードマップなんですけれども、ご存知いただいてますでしょうか。7月7日の神戸新聞によりますと、こう全国配布をされているということですので、まあ、改めてではありますが、ちょっとこのハザードマップをね、ちょっとお手元に置いていただいて、まあ、自分のところの区域がどんな状態になるのかということを見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、こちらの方ですけれども、三木市のホームページでもご確認をいただくことができます。まあ、私もですね、これまあ見させていただいたんですけれども、まあ、こう見事にと言いますかね、僕のところのお家というのは美濃川のね、近くにあるんですけれども、この美濃川がですね、まあ、どんな状態になるのかということを示してたりということになるんですけれども、まあ、ハザードマップの存在ね、これは知ってるけれども見たことないわという方もね、もしかしたらおられるかもしれませんので、この際にちょっとこう見ていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、備えあれば憂いなしというふうにこう昔から言われておりますんでね、これちょっとこうお手元に置いていただきたいなと。 まあ、ハザードマップを見ながらですね、こう自分のところはどのくらいまで、大丈夫なのかとかね、家族で話し合っておきたいところでございます。まあ、各言う僕のところでちょっとまあ神さんとね、7月の7日でしたけれども朝からちょっと話をしておりましてね、これももし何かあった時言って言ったら安全な場所言ったらどこやろな言ってね話をしとったんですよ。で今、まあ、僕スタジオでね FM ミッキーのスタジオで喋っておりますけれども、 FM ミッキーのスタジオというのは、ご存知の通り三木市役所にあるんですけれども、この三木市役所高台にありますから安全やなと、ここちゃうか言うていうふうに言うとったんですけども、僕の家からここに来ようと思ったら美濃川を渡らんとあかんのですね、橋を渡らんとあかんですね、すなわちまあ、もし何かあったら言うて言うとき言うて言ったらもうね、まあ、川が氾濫してるということを想定されますので、そうなってますとその時橋渡ったらこれほど危険なことはないということですので、あここはあかんなというふうに思ったわけです。でまたじゃあここはあかんねやったらどこがあんねやろかというのをこのハザードマップを見ながら確認をしていったときに、あそしたらこう三木高校とかどうかなというふうなことを思ったわけなんですけども、まあ、確かにその、高いところにあります、浸水ということに関しては大丈夫なんですけども、さあ今度土砂災害っていうのを考えたときに、三木高校やっぱこう山際にありますもんですからどうなんかなというようなことで、まあ、いろんな角度からこれは見ておく必要があるなということになります。さあそして、まあ、今よく言われておることなんですけども、避難と言いますのはね、必ずしもこう避難所に行くことではありませんで、難を避けるというふうに考えます。難から逃れる場所に行くことというふうに考えるんですけれども、まあ、そう捉えますと、まあ、ハザードマップでね確認をしまして、大丈夫そうな親戚のお家でありますとか友人宅に逃げ込むということもこれも避難というふうに考えれるんですが、まあ、そういったところを初めからね、ハザードマップで確認をしまして、あらかじめ、そういった親戚の おちゃんおばちゃんとかね親戚の方々とかね友人宅とねあらかじめこう相談をしておくということも重要なのではないかということでございます。まあ、特に今年は新型コロナウイルスの感染の心配というのがありますから、設定をされております避難所というのはもし何かあった時にはその避難所に、多くの方々が逃げ込んでこられるということになります。そうなりますと3密を避けるようにというふうに言われておることから、3密の中にこう入っていく、あるいは3密を作り出すということになりかねませんので、そういった意味においても避難所に避難をすることが必ずしも避難というわけではなくて、難を逃れる場所に行くということが避難するというようなそんな考え方を持っていただきたいところでございます。気象庁が大雨や台風などの際に発表する特別警報や土砂災害警戒情報などの他に、各自治体から発表される避難指示や避難勧告など、気象状況や各自治体での災害の状況に合わせて発表される情報がいくつかあります。それに合わせまして、各自治体から警戒レベルというのが発表されます。この警戒レベルというのは2019年に導入されたそうなんですが、警戒レベル1から警戒レベル5がありまして、警戒レベル1は心構えを高める、警戒レベル2は避難行動の確認、警戒レベル3で避難準備、高齢者などは避難、警戒レベル4では 全員避難が必要。最上級の警戒レベル5はと言いますと、すでに災害が発生している状況で避難所などへの避難が難しいため、命を守るための最善の行動が求められます。この九州の被害におきまして、災害におきましては、もう再三再四にわたって命を守るための最善の行動をというふうに呼びかけられておりました。大雨の被害が各地で、続いております。これまでの警報情報に合わせまして、避難の基準でもありますこの警戒レベルについて注意しておきたいというところでございます。さあ、この警戒レベル5での命を守るための最善の行動ということなんですけども、これはもう先ほども申し上げた通り、すでに災害が発生している状況で、避難所などへの避難が難しいということなんですね。ですので、例えばもう避難所へはそこからはもう行けないということになりますから、洪水が例えば想定されるということであれば、1階におるんではなくて2階におるとか、いうようなことであります。そういったことを注意していただくということになります。この警戒レベルということにつきましても、この際ですね、注意しておきたいということで、皆さんへのご案内でございます。先日の火曜日、ミキラジ37火曜日に、お越しをいただきましたお客様が、三木市消防本部から総務課副課長の大東重義さん、それから広野文書から、消防士の武田義樹さんにお越しをいただきました。今回この三木市消防本部、来年度の採用試験にあたりまして、案内ということでね、ポスターでありますとか、それから、それに合わせてというわけではないんですけれども、PR 動画をこう作られているわけなんですけれども、それがものすごくこうよくできているというようなこともありましてですね、どんな人がどんな風に作られてるんだろうかというような関心を持ちまして、ちょっとこうお越しをいただいて、いろいろとお話をさせていただいたわけなんですけれども、来年度の、採用試験の募集ですけれども、これですね、大卒4人程度、短大と高卒など2人程度の採用を予定しておるということでございます。8月の14日まで受付ということですので、ぜひね、消防職員になりたいわというふうな方々おられましたらですね、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思うんですが、この時こうお話をさせていただきました。どんな人材が欲しいんですかというふうにこうね、お聞きしたところ、必ずしもこう体力に自信があるというような方ではなくて、まずこう協調性がある方、そして、特技とかね、言うということで、私こんな特技を持ってますという方、例えば今回、武田さんがこう PR 動画を作られてますけれども、そんな特技をお持ちの方もぜひぜひ応募していただきたいということでございます。さあ、今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。